最初に一言お祈りさせて、話させていただきます。天におられる父なる神様、あなたの皆をあがめます。今日は私の証をお話しさせていただく機会を与えてくださって感謝します。この証は、あなたのものです。どうか、忠実に私がお話しすることができますように導いてください。感謝して、主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。So, I didn't write my testimony in English. すいません。So, I'm gonna read in Japanese. Okay. 私が初めてカナダに来たのは、ちょうど10年前の春でした。少し自己紹介のように経過をお話しさせていただきたいなと思うのですが、そのカナダに来た目的は、息子をカナダの学校に行かせるためでした。カナダに来る2週間前に、私は前の夫と離婚をし、息子を連れてカナダに旅立ちました。それからカナダに8年間住み、息子はカナダの高校を卒業しました。私はカナダに住んでいる間に永住権、カナダの PR の申請をしました。それは片親になってしまった息子の将来の可能性が少しでも広がると思ったからでした。また息子は生まれた時から吃音という言葉がうまく発せられない障害があって、将来社会に出て働く場合、日本よりカナダの方が働きやすいのではないかと思ったからです。そして、長くかかりましたけれど、本当に、晴れて PR が取れたんですけれど、その予想外のことに、私たちは日本に帰国することになりました。それは何でかというと、息子が日本の大学に進みたいと希望したからでした。彼は日本に憧れがあって、日本の大学に行きたかったんです。息子の日本に帰国したいっていう気持ちと、私はせっかく PR が取れて、これから晴れてカナダで生活できる、息子の将来のためにもいいと思っていたので、私がカナダに残りたいという気持ちはぶつかって、どうしていいかわからないような、そういう状況に陥りました。で、何度も何度も話し合いをしましたが、彼の気持ちは大変強く、私も彼の気持ちを尊重しようと決めて、日本に帰りました。それが10年目というか、10年経った後に帰ったんですけれど。そして、去年1年、だいたい1年ちょっとぐらい、私も息子も日本に行って生活していました。で、でも日本に帰った時には、私も息子もその時点では PR を放棄することは決断できず、何も決められない、されないまま、何の見通しもないまま、とりあえず日本に帰りました。それから息子は日本に帰ってから、第一志望の大学に進学できて、で、夢だった憧れの日本の大学生活を送ることができました。息子はすごく喜んでいたんですけど、その反対に私は10年近くぶりに日本に帰って、日本で生活するうちにどこか違和感があって、リバースカルチャーショックというのか、日本の生活に馴染むことができませんでした。また、同居していた家族の問題があって、それもかなり複雑なもので、それを解決しようと私は頑張ったり、でも家族とぶつかったりとうまくいかなくて、そして次第に苛立ちと気持ちが落ち込む日々が増えていきました。また私はカナダにいた時にずっと神様に PR が取れますようにと祈っていたので、PR が取れた時は神様の御心だと疑わずにいたのですが、 結果は日本に帰国することになって、神様の御心が分からなくなっていました。神様の信仰にもやがかかったような、神様に何も導かれていなかったのかもしれないというような、神様に対しての疑いも出ていました。そうして信仰が弱くなった時に、カナダで回復していた私のトラウマとパニック障害が再び出てきました。私には前の夫との結婚生活において大きなトラウマができています。私の結婚生活は本当に辛いものでした。夫は気難しい人で、男尊女卑で言葉と体の暴力がありました。そういったものが神様への信仰が弱くなった時に、過去のトラウマや不安が膨れ上がって、私は暗闇の中で一人苦しんでいました。そうする中でずっと自分が結婚の失敗や息子の、喫音の障害についてとても負い目を持っていたことに気がつきました。また自分に自己中心的な考え方があったことにも気がつきました。どうしてクリスチャンになっても自分は何度も何度も同じ間違いをするのだろう。変われないのだろう。どうして神様を疑ったり不安になったり、自分の考えを曲げられなかったりするんだろうと、自分の弱さに幻滅していました。ある時聖書を開いていて、何気なく目に留まった箇所を読んでみました。その箇所はイザヤ書53章でした。そこにはこう書かれていました。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。読んでいくうちに、この箇所はイエス様のことだとわかりました。イエス様の十字架の血が私たちのために流されたことを予言されたものでした。私はハッとしました。こんなに罪が多い弱い私のために、十字架にかかって私の身代わりとなってくださったなんて。イエス様の十字架の血が改めてぐさっと胸に突き刺さり、目が覚めた気持ちでした。この福音がこの上もなく大きな恵みとして私の心に入ってきました。それから十節には、たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと書かれていました。なんという力強いメッセージ、そして約束かと思いました。たとえ私が神様を見失った時でも、神様の愛は動かないのだということを知りました。その証拠に神様は私に、リエさんやヨウコさんやサナエさんのような先輩クリスチャンを授けてくださり、私が神様に立ち返ることを助けてくださいました。他にも礼拝や YouTube のメッセージを通して私に気づきを与えてくださり、励ましてくださいました。そうやって過ごしている日本で過ごしている中でも、まだ決断できていない私と息子の PR のためにカナダに戻るべきかをずっと神様に祈っていました。息子はまだ決断できていなかったため、私一人で先にカナダに戻ることも考えていました。ですが、私は結婚してからずっと息子のために生きてきたような母親で、究極の息子べったりの母親でした。カナダでも二人だけで生活していましたし、母一人、子一人で一度も息子から離れたことはありませんでした。 息子はとっくに親離れして私のことなど全く気にしていないのですが、私が子離れができていませんでした。心の支えだった息子と離れて一人でカナダに行くことなんて想像するだけで怖くて決断ができず、日本とカナダと神様がどちらに導いてくださっているのかがずっとわからずにいました。すると、ある気づきが与えられました。私はずっと日本かカナダか、その二つの道で迷っていました。どちらが神様の御心なのか、ずっとその二つの選択しかないと思っていたのですが、実は三つ目の選択、それは神様への道があることに気がつきました。日本かカナダかは関係なく、神様は私に怖くても不安があっても先が見えなくても、ただ信仰を固くして、どのような状況でも進みなさいとおっしゃっているように感じました。第三の神様への道が見えたような気がしました。神様への道、これが私が進む道なのだと思い、一人でカナダに行くことを決めました。カナダに一人で来て、これが神様の道だと突き進んだのもつかの間。さあ、これから住む場所を探して、道場で指導してと新しい生活が始まり、生活の基盤も整わない状況で、大きな不安が押し寄せ、神様を信じてきたはずなのにという弱い心がまた出てきました。それで私は神様だけに向き合う祈りの時間を取ろうと思いました。ちょうどいいことに一人暮らしなので誰にも邪魔はされず、集中できました。朝起きて何を食べようかなど煩わないように、午前中断食をして、10日間他のことはせず、祈り、聖書を読んだり、時には礼拝メッセージを聞いたり、賛美をしたり、ただ神様だけに集中する時間を取りました。このような時間を取ったことは、私はクリスチャンになってから初めてで、とてもチャレンジというか、新しい試みでした。すると不思議な体験が与えられました。まずは私の祈りが変えられました。今まで私は自分の不安を解消してくださいというようなお祈りが多かったのですが、そういうお祈りは最初の一日だけで、次の日からは感謝のお祈りに変わり、また離れた家族のため、息子のため、友達のため、神様へ奉仕をしてくださっているクリスチャンの方々のため、病などで苦しんでいる人のため、そして何よりも神様の御国が早く来ますようにという祈りに変えられました。自分の願いや煩いが出てこなくなりました。また、ただじっとして神様の前で主の臨在を感じ、感謝するひとときを持てるようになりました。そして祈りは日に日に神様を褒めたたえる祈りに変えられていきました。神様を褒めたたえる祈りは本当に素晴らしいと思いました。能動的に、積極的に主を賛美することによって、それまであった自分のネガティブな思いや患いが消えていくことを経験しました。完全なる良い神様が勝利を収められていることを実感しました。それは私の心にとても大きな平安と希望を与えてくれました。その神様に集中した祈りの時間の中で、私は確信しました。神様は私にこの平安を教え、癒しを経験させるために、私一人カナダに連れてこられたのだと思いました。神様は癒しの主です。平安を与えてくださるただ唯一の神様だと信じています。イエス・キリストによって成就してくださった救いは、ずっと変わることのない福音です。私は心の弱いクリスチャンです。きっとまた神様を見失うこともあるだろうと思います。しかし、たとえ山々が映っても、丘が動いても、聖書の約束の通り、神様の愛は変わらず、私たちに注がれ続けるのだということを信じ、 感謝いたします。またこの弱い私を神様の栄光を表せるものとして導いてくださることをお祈りいたします。今日はどうもありがとうございました。